RRI World Service You, Voice of Indonesia. Joho Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan, mainichi, Nippongo Hoso, programu no 15150 95 11785 suhasu o kiku koto ga dekite. Matawa id.voi.co.id no on demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa. Kuchira wa Indonesia no koe desu. Tokonatsu no Jakarta kara Nihongo hōsō wo okuri itashimasu. 6月 30日 mokuyōbi, konban, kore kara no bangumi wa hajime ni niusu, tsuzuite toki no mondai wo okuri itashimasu.
Sore de wa niusu wo ochutai shimasu.
これで最初のニュースです。大統領はアジアの憲法裁判所大会を開く予定についてお伝えします。憲法裁判所のアリフィダ役会長は月曜日にジャカルタで8月上旬にバリで2016年のアジアの憲法裁判所大会を開く予定だと語りました。アリフィダ役会長によると、大統領は合意しており、アジアレベルの大会の会合部のスケジュールを調整するための国家官房長官を求めているということです。また、アリフィダ会長は8月にアジアの憲法裁判所協会大会と同様の機会では、市民の憲法上の権利の振興と保護をテーマにすると語りました。また、この機会では、彼に代わり新しい協会の会長が選出されました。それでは次のニュースです。政府は、放送法の改定はすぐに終了することを期待するについてお伝えします。ルディアンタラ通信情報大臣は、国会第一委員会によって議論する放送法の改定はすぐに完成することを期待しています。なぜなら、政府は現在すべての民間放送機関にアナログからデジタルの放送モードに変異することを目標としています。ルディアンタラ大臣は月曜日、ジャカルタのスナヤンで、インドネシアはテレビ放送をデジタルモードに変異するのが最も遅い国だと言いました。彼によると、テレビのデジタル化は社会にたくさんのいい影響をもたらすことを言うことです。一方、国会の第一委員会、ムティア・ハフィッ副会長は、放送法案は今年の終わりに終了して可決されることを目標としました。それでは次のニュースです。インドネシア、マレーシア、フィリピンの治安部隊は船の護衛の協力を要求についてお伝えします。国会第一委員会のテベ・ハサヌディン副議長は、スルー海、フィリピンの周りの海賊に悩まされる海域におけるセキュリティは、路線ベースのセキュリティシステムによって実施される場合、効果的だと語りました。その意味は、インドネシア、マレーシア、フィリピンなどの 関係国がそれぞれの国の領域を通過する貨物の輸送を合意するために必要とされています。テーベハサヌディン副議長は月曜日にジャカルタでこの努力は運輸省によってサポートされなければならないと述べました。運輸省は核砲当事者とインドネシア国軍との調整をする必要があります。また雇用者と船の所有者は協力しなければなりません。それでは最後のニュースです。セネガルはパーム油の精製場を建設するインドネシアを招待についてお伝えします。セネガルはインドネシアを含む様々な国から輸入されるパーム油年間あたり150万トンを供給する必要があるので、パーム油精製場を建設するためにインドネシアを招待しました。これは最近ダカールで在セネガルマンシュール・パニャランインドネシア大使を迎え入れるとき非公式に地元の特産品の地元売り促進と消費、セネガルの中小企業アリオネ・サールに貿易大臣が伝えたものです。マンシュール・パニャラン大使はセネガルで農業をベースとした産業は伝えたインドネシアの投資のチャンスだと語りました。マンシュール・パニャラン大使はインドネシアとセネガルの関係と経済協力は開発のための非常に大きな可能性を持っていると述べました。インドネシアはセネガルへのパーム油製品の他に繊維、家具、洗剤、食品及び飲料を輸出しています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。RRI ワールドサービスボイスオフインドネシア、インドネシアへの休暇対象で2016年のワンダフルインドネシアクイズを開催しています。インドネシア、これは素晴らしい国で世界最大の群島です。インドネシアではまた多くの堅調なものを見つけるでしょう。インドネシア自然と文化の魅力の多様性を持つ美しい国です。人々はフレンドリーで思い出に残る印象を与えることができます。インドネシアを訪れることを夢見ているかどうか、あなたの夢を実現するために2016年の VOI 国際クイズに答えてください。おそらくあなたは無料でインドネシアの魅力を楽しんだり休暇を過ごす幸運をつかむことができるでしょう。方法は次の質問を答えてください。 1. インドネシアの首都の名前は何ですか？ 2. あなたの好きなボイスオフインドネシアのプログラムは何ですか？ 3. あなたはボイスオフインドネシアについて何を知っているか簡単に言ってください。2016年8月1日までに VOI クイズ2016年 @gmail.com に答えと個人データ、パスポート番号と有効期間を送ってください。インドネシアでまた会いしましょう。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はトルコとイスラエルは関係を回復するについてお伝えします。トルコとイスラエルは6月28日火曜日にエルサレムでトルコのフェリドゥン・シネリオグル外務大臣とイスラエルの外務省のデルゴ局長が合意の証明で2国間関係を回復します。この証明が6年間の不調和の後、回復の始めとなります。トルコの政府の指導者ビナリ・イェルディリム首相とイスラエルのベニャミン・ネタニヤフ首相は6月27日月曜日にその回復を発表しました。この回復合意は無償ではありません。トルコは3つの条件を提案しました。その一つはガザ封鎖の解除です。しかしこの合意ではガザの海域の封鎖はまだ実施しています。イスラエルはイスラエルのポートを介してガザへの人道援助の入り口を開きました。トルコによって提案された他の条件は、イスラエルが攻撃した人道支援船マフィ・マルマラの事件でイスラエルの謝罪及び被害者へ200万ドルの報酬の支払いです。合意の枠組みの中でトルコはガザに人道援助と非軍事製品を送ることができ、病院や住宅の建設などのプロジェクトの実行が可能です。密かにこの6ヶ月間に両国は関係の回復ための交渉を行いました。ローマでトルコとイスラエルの当局者は取引を完成させるための会議をするときに、高レベルの交渉はネタニヤフ首相がアメリカのジョン・ケリー外務大臣と会ったときに行われました。ケリー大臣と会ったとき、ネタニヤフ首相はこの合意はイスラエルの経済への影響を与える重要な手段だと述べました。その一つは地仲介のガスの販売に合意することです。ジョン・ケリー大臣自身がその集団を歓迎しました。この回復が安定領域の実現にかすかな希望があることを指摘しています。イスラエルはガザ封鎖の海域を移動するための要件のいずれかを満たしていないので、人々は不信感があります。少なくともトルコが物質を送ることができるので、ガザはもう孤立ではなくなりました。簡単ではないが、最初のステップはすでに行われました。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。今日は6月30日の歴史をご紹介します。最初にゼイルの独立することについてです。1960年6月30日にコンゴ民主共和国またはザイルは独立を宣言しました。独立するの前にコンゴ民主共和国はベルギーによって植民地化です。国の人々の抵抗が現れ始めました。この抵抗はパトリス・ルムンバーが主導しています。この抵抗は で二次世界大戦後に増加しました。独立するの後で、パトリス・ルムンバは首相に選出されました。しかし、その国に様々な政治的な対立が存在していました。1961年にルムンバは殺されました。今までザイルの人々の静けさが脅かされ続けています。次に、東南アジア条約機構セアトは解散したことについてです。東南アジア条約機構セアトは集団的自衛のための国際組織です。これはマニラのフィリピンで1957年9月4日に調印東南アジアにおける共産主義の成長を阻害するために設立されました。組織の本部はバンコクに位置しています。東南アジアですが、そのメンバーはタイとフィリピンだけです。他のメンバーはオーストラリア、フランス、ニュージーランド、パキスタン、バングラデシュ、イギリスとアメリカです。他の東南アジア諸国は、例えばインドネシア、マレーシアとビルマなど、セアトが参加を拒否しました。セアトは1977年6月30日に解散しました。最後に、南アフリカのアパルトヘイトの政権が終了したことについてです。1991年6月30日に南アフリカのアパルトヘイト政権が終了しました。1948年以来、アパルトヘイト政権は権力を握りました。この制度は非白人の市民権の一部を奪う人種差別的な法律を犯しました。この政権はまた殺人拷問及び拘留を犯しました。結果にその国の中に体制の出現しました。この政権は1991年に終了しました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間はこれで終わります。
フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今日は7割が二輪の事故、ラバラン規制、来年は利用規制もについてお伝えします。ラバラン、または断食月明け大祭の規制で、オートバイの利用者による交通事故の多発も問題となっています。運輸省によると、自家用車は2015年から4.11% 増の約240万台が利用されると予想しました。一方、オートバイは昨年から 48.8% 増の約560万台となる見込みました。昨年の同期に発生した3049件の事故のうち、オートバイによる事故は7割に上っており、運輸省は公共交通機関を使用するように呼びかけています。運輸省によると、15年のラバラン規制での自家用車237万1358台、オートバイ375万9122台が使用されました。交通事故は計3049件の発生し、657人が死亡しました。3049件のうち 70.38% がオートバイによる事故でした。14年に事故件数が計 3888件死亡者が714人で、15年の事故件数は14年から減少しているが、オートバイの利用者は急増しています。15年は14年と比べると自家用車が約9万台増加しているのに対し、オートバイは約123万台増加していました。インドネシア大学の交通専門家エレン・タンクドゥン氏は、事故のリスクが高いオートバイを利用する理由について、帰省先となる地方では公共交通機関が整っていない場所が多く、オートバイが移動に経済的で最も便利だと説明しました。政府はオートバイ利用者を減らすそうと、オートバイを船や電車で運ぶ無料運送サービスや無料バスの運行などを昨年から実施しているが、オートバイを運ぶ帰省客は同じサービスで利用者全体の 10-20% にとどまります。エレン氏は、中央政府と地方政府が連携し、大量輸送サービスを実現する必要があると述べました。イグナシウス・ジョーナン運輸大臣は、28日にもオートバイでの帰省は危険で、公共交通機関を使ってくださいと呼びかけました。さらに、来年はレバラン休暇とその前後で、帰省時にオートバイ利用客が使用する道路で通過できる時間帯を宣言するなどの利用制限の実施を視野に入れているということです。リスナーの皆さん、これでフォーカスを終わります。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局、海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI Word Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に、皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
これで最初のニュースです。大統領はアジアの憲法裁判所大会を開く予定についてお伝えします。憲法裁判所のアリフィダヤット会長は、月曜日にジャカルタで、8月上旬にバリで2016年のアジアの憲法裁判所大会を開く予定だと語りました。アリフィダヤット会長によると、大統領は合意しており、アジアレベルの大会の会合部のスケジュールを調整するための国家官房長官を求めているということです。またアリフィダヤット会長は、8月にアジアの憲法裁判所協会大会と同様の機会では、市民の憲法上の権利の振興と保護をテーマにすると語りました。またこの機会では、彼に代わり新しい協会の会長が 選出されました。それでは次のニュースです。政府は放送法の改定はすぐに終了することを期待するについてお伝えします。ルリアンタラ通信情報大臣は国会第一委員会によって議論する放送法の改定はすぐに完成することを期待しています。なぜなら政府は現在すべての民間放送機関にアナログからデジタルの放送モードに変異することを目標としています。ルディアンタラ大臣は月曜日ジャカルタのスナヤンでインドネシアはテレビ放送をデジタルモードに変異するのが最も遅い国だと言いました。彼によるとテレビのデジタル化は社会にたくさんのいい影響をもたらすことを言うことです。一方国会の第一委員会ムティア・ハフィッ副会長は放送法案は今年の終わりに終了して可決されることを目標としました。それでは次のニュースです。インドネシア、マレーシア、フィリピンの治安部隊は船の護衛の協力を要求についてお伝えします。国会第一委員会のテベ・ハサヌディン副議長はスルー海、フィリピンの周りの海賊に悩まされる海域におけるセキュリティは路線ベースのセキュリティシステムによって実施される場合効果的だと語りました。その意味はインドネシア、マレーシア、フィリピンなどの関係国がそれぞれの国の領域を通過する貨物の輸送を合意するために必要とされています。テベ・ハサヌディン副議長は月曜日にジャカルタでこの努力は運輸省によってサポートされなければならないと述べました。運輸省は核砲当事者とインドネシア国軍との調整をする必要があります。また雇用者と船の所有者は協力しなければなりません。それでは最後のニュースです。セネガルはパーム油の精製場を建設するインドネシアを招待についてお伝えします。セネガルはインドネシアを含む様々な国から輸入されるパーム油年間あたり150万トンを供給する必要があるので、パーム油精製場を建設するためにインドネシアを招待しました。これは最近ダカールで在セネガルマンシュール・パニャランインドネシア大使を迎え入れるとき非公式に地元の特産品の地元売り促進と消費、セネガルの中小企業アリオネ・サールに貿易大臣が伝えたものです。マンシュール・パニャラン大使はセネガルで農業をベースとした産業は伝えたインドネシアの投資のチャンスだと語りました。マンシュール・パニャラン大使はインドネシアとセネガルの関係と経済協力は開発のための非常に大きな可能性を持っていると述べました。インドネシアはセネガルへのパーム油製品の他に繊維、家具、洗剤、食品及び飲料を輸出しています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。RRI ワールドサービスボイスオフインドネシア、インドネシアへの休暇対象で 2016年のワンダフルインドネシアクイズを開催しています。インドネシア、これは素晴らしい国で世界最大の群島です。インドネシアではまた多くの堅調なものを見つけるでしょう。インドネシア自然と文化の魅力の多様性を持つ美しい国です。人々はフレンドリーで思い出に残る印象を与えることができます。インドネシアを訪れることを夢見ているかどうか、あなたの夢を実現するために2016年の VOI 国際クイズに答えてください。おそらくあなたは無料でインドネシアの魅力を楽しんだり、休暇を過ごす幸運をつかむことができるでしょう。方法は次の質問を答えてください。1、インドネシアの首都の名前は何ですか。2、あなたの好きなボイスオフインドネシアのプログラムは何ですか。3、あなたはボイスオフインドネシアについて何を知っているか簡単に言ってください。2016年8月1日までに VOI クイズ2016年@gmail.com に答えと個人データ、パスポート番号と有効期間を送ってください。インドネシアでまた会いしましょう。
Pesona Indonesia Bangumyo Okurishimas.
リスナーの皆さん、Pesona Indonesia です。今日はバンタン州の海盆の宮殿をご紹介します。1527年にバンタン州ではスルタンアグンティルタヤシャ王国の時に最盛期を経験したクスルタナンバンタンと呼ばれるイスラム帝国がありました。彼のリーダーシップの下、バンタンはインドネシアの商業の中心地となり、素晴らしい機械の艦隊を持っています。しかし帝国の最盛期は徐々に衰え、その後権力闘争により崩壊しました。破壊したから長い期間が過ぎましたが、バンタン帝国の存在と繁栄の証拠はセラン地区の旧バンタンの地域で見つけることができます。旧バンタンの地域ではバンタン帝国の時代のいくつかの歴史的建物があります。その一つは海盆の宮殿です。それはカスメン区のカスンジャタン村、キョラ村に位置しています。この宮殿は1815年に建てられ、スロソワンの宮殿にすぐバンタンの二つ目の宮殿です。政府の中心として機能するスロソワンの宮殿と違って、海盆の宮殿はスルタンマウラナ・ラフィウディンというスルタン・バンタン21世紀の 母である愛車女王住居として建てられました。当時スルタンモラナ・ラフィーディンは5歳でした。女王の母のために建てられたので、この宮殿は外盆と命名されました。外盆は現地の言語で防災を意味します。外盆の宮殿はその後スロソワン宮殿と一緒に1832年にオランダ政府によって破壊されました。平らな統治となったスロソワン宮殿と違って、外盆の宮殿は宮殿に存在したゲートと台形のドアという建物の名残がまだ残っています。ゲートは5つがあります。それはイスラム教徒が行う1日に5回の祈りを意味しています。ジャワとバリのスタイルのゲートはブンタル寺院の模様があり、2メートルの高さを有します。また地上より低い位置にある長方形の部屋もあります。部屋は愛車女王の部屋であると考えられています。愛車女王の部屋はこの宮殿のメインルームです。この部屋は空調技術が設置されています。これは部屋にある穴から見えます。穴は室温に冷却効果を与えるために水で満たされています。愛車女王の部屋のほか、ゲートの左側にあるモスクに似ている建物もあります。まだ無傷な柱に加えて建物の中に積極弾もあります。4ヘクタールの面積を持つ外盆宮殿は、プロント部は運河で西に面し、西向けに建てられました。この運河は北部に位置しているスロソワン宮殿への輸送集団として機能します。この宮殿は砂と石灰で作られたレンガを使用して建設されました。外盆宮殿のアーキテクチャは、宮殿が水上にあったかのように水路に囲まれているのでユニークです。前面および背面からのすべての道は水路を通過する必要があります。この水路は海に接続されています。リスナーの皆さん、これでお葬のインドネシアを終わります。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。 ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はパトロンフェイスティバルをご紹介します。6月26日から27日までバニュワンギ地区政府はパトロンフェスティバルを開催しました。フェスティバルはバニュワンギにあるパトロンの音楽グループが行います。パトロンは竹製製の楽器のバニュワンギの民族音楽です。楽器はカティル、ゴング、カンプル、アンクルンレンテン、ケトゥ、ケンダン、タイコ、セルリン、フエから構成されます。パトロンはラマダン断食中期のサフルを食べ、パトロールやシスカンリンの時に眠っている人を目覚めさせるためにグループによって演奏されます。通常パトロンを演奏するときに地元住民はバルザンジ本からのバニュワンギの奏さんの曲だけでなくイスラムの曲を歌います。パトロンフェスティバルは技術開発の結果としてシフトされ始めている古い伝統を復活させるためにバニュワンギ地区政府が開催します。さらにパトロンには保存され続けるべきであるイータイの伝統があります。パトロンの伝統はサフルを食べて眠っている人を目覚めさせるだけでなく環境の安全を維持します。ユニークなことにバニュワンギの伝統的な芸術はラマダン中のみです。パトロンフェスティバルの参加者は全てのバニュワンギの地区から収集されます。各地区はパトロングループを送信します。合計で24のグループです。一つのグループはそれぞれの専門知識を応じて12人で構成されます。フェスティバルは楽器に加えてフェスティバルの国籍であるムルクガジ、トンボアティ、ムジスクルなどいくつかのイスラムの歌でパトロール音楽に同行するボーカリストがいます。参加者は2日間バニュワンギの街の周囲を歩きます。24のパトロン音楽グループのうち5つの材料のプレゼンターが選択されます。彼らはコンパクト、精神、秩序に加えてパトロールでの技術、外観、アトラクション、音楽のリズムとガンムランの調和から評価されます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
明日のワルナワルニーでまたお会いしましょう。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手ティティ・サンドラをご紹介します。それでは皆さん、まずはティティ・サンドラのマランタを聞いてください。ウミジャティという本名を持ってティティ・サンドラは1954年1月20日に中央ジャワのブミアユのブンダルで生まれました。彼女は1970年代に音楽業界でのキャリアを始めました。彼女の最初の録音はシボンチェルというアルバムを生み出しました。そのアルバムの滑稽的な曲はほぼ毎日ラジオで流れていました。シボンチェル以外に、そのアルバムでの曲は、藤山、CCT ジャディ・パガンティン、タマン・スコーラなどがあります。ティティの人気さがますます上がりました。ティティ・サンドラの維新は、ヤシル・シャムとイェシー・ウェナスという作詞家の支援で、彼女がさらに輝いています。では皆さん、次の記憶はティティ・サンドラの藤山を聞いてください。
menjulang sangat tinggi itu gunung Fujiyama berkesan di hati.
ティティサンドラが上手に歌われた曲は、当時の他の歌手に比べて、彼女の振動でユニークな音声の正体を強調しました。ティティサンドラのキャリアのピークは、ムスン・アラタスとデュエットした時に達成しました。そのマカサルから来た男性とティティサンドラはいくつかのシングル、例えば、ハローサイアン、Dunia Belum Kiamat, Hatiku Hatimu, Pertemuan Adam dan Hawa, Jangan Marah Nado ga Hito ni Naru koto ga Seikou shimashita. Sono toki ni wa, Kyoku no ninki sa wa, Radio Kyoku dake de hyouka saremashita. Shikashi, Titik to Musin no kyoku wa, 1970 nendai no ongaku aikou ka ni hijou ni ninki ga arimasu.それでは皆さん、最後にティティサンドラの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
RRI World Service to Voice of Indonesia. 情報接触尊厳。Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kyowakoku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho.エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、毎日日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または id.poi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 mail.poi.co.id イメールアドレスまたは RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Yonggo Jakarta Matawa P.O. Box 1157 Jakarta Indonesia desu. Sono hoka Voice of Indonesia Facebook to VOI Indonesia Twitter o miru koto ga dekiru.